この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
上津賀総合病院の脳外科の阿部と言います。よろしくお願いします。
今週は脳神経外科領域から見た名医の見分け方についてです。改めてなんですが、脳神経外科とはどんな病気を治療する診療科なのでしょうか。
基本的にはですね、外科的な治療が必要になる病気ってことになるんですけれども、例えば脳出血とか、出血でも保存療法というよりはどちらかというとこう外科的な治療しなきゃいけない場合のパターンとか、あとは脳梗塞でも一般的に内科的な治療になる場合は神経内科の領域になるんですけれども、外科的な治療が必要になってくる時があって、例えばカテーテルの治療が必要になるときとか、あとはその脳の浮腫を起こして、外原圧ですよ、その骨を外すようなことをしなければいけないというようなときとか、そういうものもやっぱり外科的な治療になってくるんで、やっぱりそれは脳外科の範囲になってくるんですね。あとは脳腫瘍ですね。脳腫瘍はもう一般的には最初から脳外科 の範疇に入ってきて、これは放射線治療もそう含めてそうなんですが、外科的な病理検査っていうのは必要になってきますので、これはやっぱり脳外科の範囲になってくるかなというふうに思うんですね。一般的な患者さんから見るとどれが脳外科かっていうのは分からないと思うので、とりあえず病院に来ていただいて、受付のところで症状を言ってもらって、で割り振ってもらってのはよろしいかなと思いますね。
救急で運び込まれるケースと、そういった症状から脳の病気が疑われて手術が適用になるという流れになっていくかと思いますけれども、いずれにしても命に関わる病気ですよね。やっぱり患者さんとするといい先生に見ていただき、いい先生に手術をしてほしいという気持ちだと思いますが、症状が出たとき、その病院に行く前によく、ネットだったりあとテレビの情報でこの先生に見てほしいなという方々もいらっしゃるようなんですが、それについてはいかがでしょうか。
一般的に普通の患者さんというのは情報というとやっぱりテレビとか、ネットとかそういうものを利用するしかないというふうに思うんですけれども、我々から言うとですね、基本的にテレビによく出てる先生たちっていうのは、それだけ、テレビに出る時間がある先生たちで、僕が知っているすごく真面目なですね、きちんと誠実な先生たちっていうのは基本的にテレビに出てない先生がほとんどです。でテレビに出てる先生たちはそれだけ、ご自身のそういうものをこうアピールしたいとか、それだけ時間を有効にテレビの方に使ってる方が多いので、みんながみんないい先生だっていうふうにはあんまり思わない方がいいかなというふうに思います。特にその外科的な有名な先生とかいろいろテレビでよく出てくると思います。でテレビっていうのは基本的にドラマもそうなんですけれども、何でもできる神の手のようなですね、先生医者っていうのをこうある程度こうイメージで作り上げて前面に出してこう紹介するんですけれども、実はそういう先生は本当にいないんですね。で実際はやっぱりそのきちんと誠実な一人の患者さんにどれだけこう向かい合って治療するかってことは重要ですし、一日に何件もですね、忙しそうにこう多くの手術をやっている先生たちっていうのは基本的にその患者さんだけ見てるわけじゃないので、例えば手術が終わった時に何か問題が起きた時にその先生はもうすでにいないっていう状況になることが多くあります。これは実際本当にそういう症例がたくさんあって、なのでその結局一人一人の患者さんに責任をきちんと取っていないような治療をしているっていうことになりますから、あんまり忙しそうにしてる、テレビに出ていながらも忙しそうだって言ってる先生とか、あんまりそういうふうに派手にこうなんていうのかな、宣伝しない先生っていうのは僕らでは避けてもらった方がいいかなというふうに思います。正直言うとですね、
実は先生がおっしゃっていたお話、私別の他の先生にも同じことをおっしゃっていた方がいらっしゃって、医者というのはテレビに出てる暇なんてないんだそれだけテレビの収録ってものすごく時間を拘束されるようなので、そこは勘違いしないでほしいんだっていうのは私も伺ったことがございます。先生でも一般の方々がその名医を見分ける、いわゆるそのゴッドハンドはいないっていうお話がありましたけれども、やっぱりいい先生に見ていただきたい、どうやって見分けたらいいんでしょうか。
これはなかなか難しいんですけれども、 まあ、何でもできる先生ってのはまずいないんですが、実はその例えば脳外科の領域の中でも、サブスペシャリティっていうのがいて、脳外科の中でもさらにこう細分化された専門家っていうのが実は決まっていて、でその細分化された専門家一人一人というのはものすごく能力を持っていて、その分野だけなんですけれども、その自分の病気が分かった時に、まあ、その細分化された先生に的確に見てもらうっていうのが一番重要なんですね。でそこに到達するにはやっぱり我々のような市中病院で一般にやってる脳外科医がそういう先生たちに紹介するっていうのが一番重要な仕事になってくると思うんです。僕はその独協医科大学出身なので、いろんなサブスペシャリティの先生あそこ揃ってまして、でやっぱり僕も実際一緒にずっと仕事をしていて、変な話、まさにですね、神の手だと思う治療を何度も見たことがある。正直言ってなんでこの人はこんなにこういうことができるんだ、脊髄の金先生もそうですし、クリッピングの川本先生もそうですし、ちょっとその手術とは違いますけど脳腫瘍の植木先生っていうのもこれも神の領域に入ってるなと思うぐらい、やっぱりその的確な判断をして的確に治療していく、でこういう方たちがいますので、そういう先生たちにいかに僕らが到達させていくかっていう努力をしなきゃいけないかなと。患者さん自身がですね、なかなかここに行くのは難しいですし、逆に、まあ、変な話を言うと専門じゃないサブスペシャリティじゃないものをそういう先生たちに紹介してもしょうがないので、そうじゃなく的確にその患者さんをそういう先生たちに紹介するっていうのは僕らの仕事かなというふうに思ってます。
何でも受け入れますよっていうのは逆にちょっと、患者さん側も考えて、もしかしたら他の先生に見ていただいた方がいいかもしれないなと、まあ、思わなきゃいけないんでしょうけれども、よくそんな中にそのセカンドオピニオンを活用する、まあ、最近よくそういう言葉を聞くようになりましたが、私自身も例えば何か大きな病気の疑いがあるときにかかってる先生にセカンドオピニオンをお願いしたいというのはなんとなく気が引けちゃうんですけれども、いかがでしょうか。
実際ですね、今のこうご時世っていうか世の中っていうのは実はセカンドオピニオンを、希望するっていうのは患者さんの当たり前の権利であって、これを断るっていうのは実はありえない話なんです、医療側ではですね。ただ実際ですね、それを断るような先生、今日も実はそういう患者さんがいて、実際にそういうのを断ってセカンドオピニオン許さないとかですね、紹介状は書かないっていう先生が実際にいるのも確かなんですね。でそういう先生たちをどうにかするってわけじゃないんですけれども、やっぱり患者さん自身がとにかく諦めないでいただいてですね、とにかくそういう先生たちがもしいるんであれば、もうそこに行く必要は全くありませんので、そこに行く価値もないと思いますから、そういう先生たちがいた場合はもうそれはもうそこに行かずに、もう僕のところに来てもらっても構わないですし、そういうものを受け入れる、要は紹介状を書いてくれませんでしたっていうことを正直に病院に言っていただいて、そういう患者さんを受け入れるようなところにすぐに行っていただくっていうことが重要だと思います。諦めずにですね、本当に自分でいい医療を受けようっていうふうに思った時には、特に脳外科はその命の関わってくる病気なので、諦めずに自分が納得できる先生のところに行っていただくっていうのはすごく重要だと思いますから、とにかく諦めないで、変な先生はいますけれども、諦めずに頑張っていただきたいと。
患者さんご自身はもちろん、ご家族の方にもセカンドオピニオンという制度が、これはもう患者さんの権利であるということをぜひ知っていただきたいですね。
そうですね。
今週は上塚総合病院脳神経外科阿部義弘先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。